意識が変わると世界が変わる。この番組は保育事業に携わる心理カウンセラーの富田照代が自身の経験を通じて研究し続けている心の仕組みについてお話ししています。
こんにちは、富田照代です。
こんにちは、生見恵です。照代さん、今回もよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
さて、まずは最初に、はい、ちょっとお久しぶりですね、メッセージをいただきましたのでご紹介いたします。はい、秋出日さん、男性の方からいただきました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
てるちゃん、いきさん、こんにちは。いつも番組楽しみにしています。てるちゃんところの主催の神様との約束見に行ってきました。生てるちゃんに会えて一緒に写真撮ってくれてありがとう。生てるちゃん可愛かったです。神様との約束を知ったのは心谷陣之助さんのポッドキャストで知ったと思う。それから上映しているところを探してたけど近場でやってなかったり日にちが合わなかったりで、今回てるちゃんが SNS で投稿してたから申し込みました。予定も空いててナイスタイミングでした。神様との約束とっても良かったよ。子供は親を選んで生まれてくるってのなるほどって思ったし、そう考えることによって心が楽になったりするんじゃないかなって思いました。こっちの地域でも上映会しようかと考えています。たくさんの人に知ってもらえたらなって思います。これからもポッドキャスト楽しみにしています。てるちゃん、また会えるのを楽しみにしています。いきさんも会えたら嬉しいな。ではでは、ということでメッセージをいただきました。
はい、ありがたいですね。
はい、神様との約束を見に来られたんですね。
そうなんですよ。はい、申し込んで、一番じゃなかったですかね、多分一番に申し込んでいただいて、岐阜県なので、ちょっとありますよね、岐阜から愛知に見に来て、
あ、へ
ー、いただいてたんで、
はい、
はい、奥様と、あとはあのお仕事関係の方とかも誘っていただいて、
はい
はい、来ていただいたんですけど、本当にあの生で、ね、あのお会いするのは初めてだったんですけど、
うんうん、
もうそのまあ想像通りの、
うん、
ね、明るくて、
あ、そうなんです、
うん、本当に明るくて、
はいはい、
楽しい方ですね。本当に、あの、こういう、なんだろうな、こういう神様との約束とか、そういうの別にそんなになんか、なんだろう、興味がありそうな雰囲気の人ではないので、申し込んでくれた時に、ああ、そうなんだっていうね。
はい。
まあ、でも、好奇心旺盛なので、
うんうんうん。
うん。なので、そうですよね。こう、いろんなところに、こう、ピンと来たら、言ってるんだろうなっていう方なので、
はいはい
はい。
秋出日さんをそんなに照代さんがご存知なのは、うん、セッションを受けていらっしゃるんですよね。
あ、そうなんですよ。そうなんですよ。はい、継続セッションを受けていただいたので、
はい、
毎月お話をさせていただいたのでよく知っていて、
はいはい、
っていうのもありますよね。うん、その時はずっとズームでお話しさせてもらったので、
はい、
ね、生で本当にお会いするのは初めてだったんですけど、うん、まあ、やっぱり SNS でつながってるので、あのインスタだったり Facebook だったりでね、情報っていうか、あ、こんな風な、こんなとこ行ったんだなとか、
はいはい、
そういうやっぱりこうつながりがあったりするので、
うん、
そうですね、そういうつながりがあるからこそ、こうなんか途絶えないって感じですよね、やっぱり。
うん。
うん。
ねえ。
それがご縁でという感じですかね、
うん。うん。見られた後の感想とかお聞きになりました？
あ、はい、みんなでシェアしたんですけど、やっぱり、なんだろう、男の人っていうのもあると思うんですけど、やっぱり女性の方が母性だったりとかね、強かったり、自分の体から出てきてるっていうのがあるので、
はい、
特にいろんな感情が動くと思うんですけど、
うんうん、
でも、あの子供さんも、秋出日さんも見えるので、はい、やっぱり見方が変わったりとか、いろんな人にこういうのが、ね、見てもらいたいなとか、すごくこう、共感できる部分があったと思うんですけど、私もやっぱりすごくこう、毎 回、3回目だったのかな ?3 回見たんですけど、
はい。
やっぱり毎回受け取るところが違うなっていうのはやっぱり思いますね。自分のその時の状態だったりとかっていうのが、あったりするので、私は今回過去生の話をされてる先生が見えるんですよね。はい、
うんうんうん。
そこがなぜかヒットして、
うんうん、
私は今回、はい。なので、そうだそうだ、過去生のことをお話ししてたなとか、子供さんがそういう話をしてるんですよね。過去生のお話とかもしてるんですけど、やっぱりそれを信じるか信じないかは、ね、その人次第だし、別にその信じたからどうとか、どちらでももちろんいいと思うんですけど、こう、信じて、で今の自分の人生にどんな風にこう影響させていけるかっていうのは、
はい、
やっぱりこう何を見てもそうだと思うんですけど、どれだけその見たり感じたりそのしたものを自分の今の現実の自分にこう反映させていけるかっていうのはすごく何を見てもそうだなって思う
ん
ですけど、
うんう
ん、なのでこう見て感動してなんかこうだなって思ったら次にやっぱりつなげていくっていうのもやっぱり大切だし、何か一つでもいいのでね、あ、そっか、そういう思い込みがあったんだなとか、なんかそんな過去性って初めて聞いたとかね、私もそのこれを見る前までは全然そんな過去性とか子供がそんな親を選んでくるなんてみたいな、
うんうんうん、
思ってなかったので、やっぱり全然ね、親が子供を選ぶっていう風に、なんだろう、刷り込みですよね。
うんうん、
ドラマで、私の中ではドラマが大きいのかなって思ってるんですけど、
はい、
よくなんか、こう、私が印象的に残ってるドラマか映画かわかんないんですけど、なんか、どうして俺を産んだんだみたいな、
うんうんうん、
こう、親との喧嘩で、男の子が、思春期の男の子が親に俺は産んでくれなんて頼んでないみたいな、
うんうん、
そういうのがなんか私のイメージが強いんですよね。あ、そっか、だから子供をそっか選ぶのは親なんだってなんか私の中ではこう思っちゃって、で、
はいはい、
これを見て、あ、そっかっていう、いろんな子供のお話も中に入ってるんですけど、
うんうん、
やっぱり子供がお母さん、お父さんを選んで生まれてくるんだよっていうことを知ったときに、違うんだっていう、
うんうんうん、
それでももうね、自分の思い込みがひっくり返って大号泣したのをやっぱり覚えてるので、
うんうんうん、
そういうことですよねっていう、なんか、そっかって終わるのよりも何かこうひっくり返して、だったらじゃあどうなんだろう、
うんうん、
ね、やっぱりなんか、こう、ありがたいなって私思ったんですよね。子供が選んでくれるって、なんかそうなんだっていう。
うん、
だからこそ、こう、すごく親として辛い親御さんできないなとか、ちゃんと育ててあげられないなとか、そういうお母さんとかが別にそんな風に思わなくても大丈夫みたいなね。
はい、
子供があなたを選んできてるから、
うんうん、
もうそれを知って生まれてきてるんで、っていうのもあったりするので、私はやっぱり、こう、知ってもらいたいなとか、
うんうんうん、
って思って、こういうふうに、自分たちのところでも上映会をしたっていうのがありますね。
うんうんうん、そうですね。以前、神様との約束を上映しますっていう話をされてた回でも、ね、
うんうんうん、
そのようにおっしゃってましたよね。
そうなんです。
秋出日さんは、ね、こっちの地域でも上映会しようかと考えていますって書かれているので、
うん、そうなんですよ。岐阜でもやりたいなってやろうと思ってるんだよって言ってたので、自主上映会ができるので、うん、どこの地域でも、うんうん、やっぱり愛知でやった時も全然遠くからやっぱり来られる方とか、
はい、
見えるので三重とかもの方も見えて、全然知らないんですけど、やっぱりそこにアンテナを張ってる方がね、近くでやってるからやっぱり見たいなっていう風に思って、いろんなところでなのでやる方が見てくれる方も増えるよなって思いますよね。
ね、上映会しようかと考えていますまで行くなんて、ね、
そうなんですよ。
だからかなりこう、うん、心に 響いたんだろうなって思いますね。
そう思います。そうなんです。はい。
ね、いや、よかったです。ね、テリオさんにも生で会えてよかったですということで。
はい。久しぶりに。はい、そうです。楽しかったです。イエイっていうテンションで。
あ、本当ですか。
はい、喋ってたんで。
うん。はい。ということで、メッセージありがとうございました。
はい、ありがとうございました。本当に嬉しいです。
さあ、じゃあ今回はですね、
はい、
量子力学のお話をしていただこうと思うんですけれど、
はい、
量子力学に関しては、うん、第83回でお話をしていただいたんですけれども、
うん
うん、7月から学ばれていた量子力学の講座が終了したんですよね。
はい、そうなんです。
はい。
はい、
改めて学んでこられていかがでしたか？
もう一言いいですよね。いいですよね。はい。いろんなやっぱり私も講座とか受けさせてもらってるんですけど、
はい、
やっぱりこの量子力学も本当に良くて、そうですね。毎週あったんですよね。毎週1時間半の講座が夜、ね、2時間1時間半ですね。1時間半の講座が毎週4ヶ月間あるんですけど、3ヶ月半ぐらいかな。で、最後はリアルに、卒業式という名前でみんなで会う。まあ、こっちにも会ってみたいな感じなんですけど、
はい、
その、本当にそうですね、今まで自分がスピリチュアルだと思って来たことですよね。私は心理、心のことを、心谷仁之助さんの心の勉強をさせてもらってから、あ、心ってこういう風なんだとか、あ、人の心ってとか心理学ってとかっていうところから入っていって、目に見えないものの、そういう、まあ、引き寄せとか、そういうのを知るようになって、
うんうん、
スピリチュアル的な感じなのかなと思うんですけど、
はい、
それがこの量子力学を学んで、すべて本当だったんだっていう、
うんうんうん、
いろんな講座に行って、いろんなお話を聞いて、今回、いろんな、こう、なんだろう、漢字でね、難しい、こう、原理とか法則とかがいっぱい出てくるんですけど、
はい、はい。
それで証明されてるというか、そうですね、証明されているっていうのが分かって、
うんうん、
あ、なんか、本当だったんだっていう、すごく自分の中に腑に落ちたことがすごくたくさんあって、
はい、
なのでより一層私は信じられるようになったんですよね。
うんうん、
感覚派なので、感覚で信じてた部分があって、その自分で感覚で信じているものを私は実践、実体験として、こんな風に信じたらどんな風に人生が動くんだろうとか、こんな風にしたらどんな風に人と関わるんだろうとか、
はい、
例えば、初歩、私が初めの方にやっていたのが、旦那さんが怒って見える。
うんうんうん、
怒ってるように見える。帰ってきて、なんか遊びに行ったりとかして、こう夜遅くなったりとか、泊まりで帰ってきたりとかした時に、なんか旦那さんが、怒ってるように見えてたんですけど、
はい、
これは私が、怒ってるように見てるだけだっていう風になって、
うんうん、
そうか、そうじゃないんだ。そうじゃないと思ってみればそうじゃないんだみたいな。
うんうんうん、
それで、こう、接するようになっていくと、やっぱり怒ってなかったんだっていう現実がやってくるっていうね。
うんうん、
その、やっぱり周波数とか波動とか、
はい、
素粒子っていうものはやっぱり共振共鳴するので、私がそういう風な波動で見てるので、そういう風になっていくっていう。
うんうんうんうん、
っていうのが、ね、そういうのとかも、自分で、本当に、旦那さんこれ怒ってないかなみたいなね、うん、学んで教えてもらったんですけど、
はい、
それって本当なのかなって思って、いや、怒ってるように今見えるけど、怒ってないとしたら私はどんな言葉をかけるかなとか、自分の中を先にこう落ち着かせて、気分を良くしてから喋ると、どんな風に旦那さん変わるのかなとか、どんな風に言うのかなっていうのをやっぱり 行動でやってみたら、うんうん、本当に全然怒ってなかったっていうのが、
うんうん、
やっぱり行動をやらしてからの実体験っていうのをちょっとずつ積み重ねてきてのこの今回の量子力学のお話、
うん、
で腑に落ちた。で、すごくやっぱり今まで私は潜在意識が好きというか潜在意識が得意なので、潜在意識で何を自分で思ってるかっていうのを知って、
はい、
そこでそっかそういう思い込みとか刷り込みがあるから今そうやってそういう現実を引き起こしてるんだっていうところでセッションとかもしてるんですけど、
はい、
それが量子力学では、1階と2階があって、1階が家族とか人間関係が良くなるとか、生きやすくなるとか、っていうもので、そこの2階部分が夢を叶えるとか、自己実現とか、目標達成とか、
うん、
なので、1階は潜在意識を、自分の潜在意識が現れて、そこの潜在意識の部分がしっかり自分の思い込みだったりを知って、どんな風に自分でコントロールできるかで、2階の夢を叶えるとか、自己実現とか、目標達成につながっていくっていうのは、これは講座の中でも、まこちんが言ってたのが、1階と2階はこういうもんなんだよって。
うん、
でも、大体1階のこの家族とか人間関係が、良くなると、生きやすくなるので、
うんうん、
もう大体それで幸せを感じると。
はい、はい。
なので、まあ、そこはそこで終わってもいいけど、その次の2階部分で、こう、自己実現とか夢を叶えるっていう風にしたいのが、この、やっぱり量子力学を学んで、そこをどんな風に使いこなすかっていうのは、やっぱりこの1階部分の土台が、どれだけこの基礎が、しっかりできているかで2階が決まってくるっていうのをやっぱり言ってたので、
うんうんうん、はいはい、
やっぱり潜在意識なんだっていう、
うん、
よかった、本当にやってきてよかったなっていうのが本当に正直すごい思ったんですよね。そうですね。それでやっぱり終わる人もいるって言ってたんですね。1階が土台が安定すると幸せをやっぱり感じれるので人間関係で、
うん、
それでもう十分っていうならそれでも十分だと思うけど、
うん、
でも僕のここに来ている人たちは多分そこの上でですね、その夢を叶えるとか自己実現とか、こうどんな風にこう世の中とか世界がとかっていう風に思っている人たちだからこそこう来てるんだろうなって思うから、
うん、
まあ一回部分ももちろんね、今後も、ずっとやり続けながらの、やっぱりどれだけそこに向かえるかっていうのだよねっていうのがあったので、
うん
うん、やっぱりこう潜在意識のことですよね。思い込みを外すっていう講座も2回、やっぱり、されてたので、
はいはいはい。
うん、やっぱりそこで、ですよね。いろんな思い込みを外したりっていうワークだったりとか、
うんうん
う
ん、
やっぱり、つながっていくんだろうなっていうのも思いました。
うん
ね、うん、あとね、一個、まだ私ね、全部のやつを半分ぐらいしか復習できてなくて、
はいはいはい。
全部の講座は見てるんですけど、
はい、
自分でまとめてたんですよね。
うんうん、
やっぱまとめる方がやっぱりわかりやすいし、自分で書くので、
うんうん、
半分ぐらいしかまだまとめてないんですけど、その中で、はい、私がこれちょっと今日お話ししようと思ったのが、
うん、
前、時間のお話をしたと思うんですよ。時間の流れが未来に投げてっていう、未来と今ね、ね、うん、未来に、今の自分が投げた感情が未来にの川、紙に行って、
うんうん、
こう、川下にいる自分に流れてくるんだよっていう話をしたと思うんですけど、
うん、はいはい。
その話が、共液波動の原理っていう、これまたね、なんか難しいね。そういう、こうなんだ、そういうのがあるんですよ。
共液っていうのはどういう字なんですか？
共に役立つっていうです。
共に、役立つの役。
役、はい。
はいはい。
の波動の原理。
はい。
っていうものがあって、それは、その原理とは未来が現在に影響を及ぼしているっていう 原理なんですよ、
うんうんうんうん、
なので今出している波動が未来の自分に当たって跳ね返ってくるっていう、
うんうんうん、
そういうなんだろう話をしてたんですよね、
うんうん、
でそのこの波動の原理はこの時間を逆行するって、ね、なので未来から自分に戻ってくるっていう、
はいはいはい、
なので時間を逆行するっていう風に、なので今どんな自分がこうエネルギー波動を出しているかで未来の自分から直感とかメッセージがやってくるって言ってたのが、
うん、
本当にやっぱりそうなんだなっていうね、今の自分のこの心地よさだったりっていうのがこんな感じなんですね。こんな感じでなんかこう、なんていうんですか、名前はつくんですけど、領域波動の原理ってつくんですけど、調べたところで、すんごいので、やっぱわかんないんですよね。
うん。
でもその原理っていうふうに言われているのが、ざっくり言うとこんな感じなんだよねっていうのを、まこちんが教えてくれるので、
はい、
これって私が思ってた、その今の波動、今の感情がやっぱりまた流れてくるよねっていう、この時間と一緒だったんだっていうような感じで私の中で腑に落ちていく。
そうですね、そうですね。
っていう感じなんですよね。なので名前はつくんですけど、名前はついてるんですけど、いろいろ。
はいはい。
まあ調べたところでも、よくわからないっていうね。
それはまこちんさんがつけてるわけではなくって、もうそういう原理があるってことなんですかね。
あ、そうです。これは、はい、海外の方のちゃんと名前も言ってるし、この人のこういうものだよっていうのを、はい、言ってますね、まこちん。で、まこちんがつけたのは、僕がつけたっていうのがたった2つかな、あるんですけど、
はい、
でもこれは僕の感覚で言ってるっていうの以外は、もうすべて、本当に物理学者の方が証明しているものなんですよね。
研究だったら実験をして、もう実証されているものっていう。
そうですね。そうですね。はい。
へえ。
そういうのが、本当に自分が今までこんな感じで勉強してきたことが、この、証明されてたんだっていうので、上手になので組み合わせていけるなっていうのが、私の中で腑に落ちていった。のと、
はい、
あと、やっぱり、その講座の内容ももちろんいいんですけど、
はい、
卒業式でみんなに会ったんですよね。
はいはい。
なのでね、そのね、やっぱ仲間ですよね。同じ何期だっけ？ 12 期ですね。私12期なんですけど、
はい、
心屋の時もそうだったんですけど、やっぱりその同じ講座を受けた仲間っていうのが、すごくやっぱり、なんだろう。同じ、まあもちろん周波数ですよね。同じ周波数で集まっているので、こう、同じ感覚だったり、同じ自分と、自分がそこに行くってことは、そのエネルギーの人たちのところに自分が入っていくことになるので、すごく良かったです、
うん。
知り合った人たちが。はい。
良かったっていうのは感覚が合うなとか、
ね、
波長が合うなとかそういう。
そうですね。あとは本当にいろんな発信をされてる方がいるので、
はいはい、
やっぱりなんか、こう発信されてる方は、こう自分の利益のためだけに発信されてない方ばかりなんですよね。こうどんな風にしたら、この世の中が良くなるだろうとか、すごく根底が同じっていうのを、すごくやっぱり喋っててもわかるし、
うん、
まあそうですよね、いろんなところで喋る機会があるので講座の中でも、
はい、
なのでそういう感覚が自分と似ている人がすごく多いなっていうのを前マスターマインドメンバーっていう佐藤光郎さんのところのコミュニティもそうなんですけど、
はいはい、
そこと同じ感覚の周波数の人たちだなっていうのをその人たちと出会えたことがすごく。で、この間、コーチングの、ちょっと有名な方だったんですけど、
はい、
その方が無料で、ここで知り合ったので、コーチング、4時間かな ?1、2、3、4、5、4時間ですね。4時間無料のコーチングの、いろんなちょっとお話をするので、同期の人は無料でよかったら、どうぞって言って、コーチングのお話を4時間勉強させてもらったんですけど、
はい、
っていうような、そういう、こう、なんだろう。 そういう同じ感じですよねっていう、同じことがやっぱり好きな人が集まりますよね、量子力学なんで。
うんうん
う
ん、
そういう仲間と出会えて、今後、こう、つながっていける、みんながどんなことをしてるんだろうとか、うん、すごくこう、やっぱり観測するってすごく重要なんですよね。どこを見て、それを自分だけじゃなくて、同じ人たちが、どんな感覚の人たちがみんなで観測するかっていうのがすごく大切なので、それはマスターマインドメンバーも同じなんですけど、
うんうん、
それがとっても同じところを見てるとか、その観測をどんな風にみんなで共有してるかっていう、
はい、
そういうのがとっても、いい仲間とまた出会わせてもらったなっていうのは思いました。
確かに。
そうなんですよ。
なんかその仲間と出会えるっていうのは、すごい、
うんうん、
本当に大きな宝物ですよね。
ね、本当にそう思います。なかなかね、そんな風にね、出会える機会ってなかなかやっぱないと思うんで、うんうん、別にそれは仲間じゃなくてもいいと思うんですよね。一人でもいいと思うんですけど、ね、そんな風な同じ感覚の人ってね、出会える人もいれば、なかなかこう自分がね、殻に、やっぱりこう、うん、なんだろう、守ってる人とかはね、苦手だったりとかすると思うんですけど、
うんうんうん、
なんかそういうのにアンテナを張ってるのもいいのかなっていうのは思いますね。
うんうんうん、
なので先ほどのメッセージくれた、
はい、
秋出日さんもそうなんですよ。同じ、本当に同じ感じがすごいするので。
へー。
似てますよねって思います。
ああ、そうなんですね。
軽いですね。エネルギーが軽い。
うん、
軽くて明るい。
うん、
で、あったかい。
うん、
3点は思いますね。
うんうんうん、
へえ。そうです。
ありがとうございます。
はい、
うん、でも確かにそうですね。今の自分のエネルギーが未来に投げられているっていうのが、もう物理学的に証明されてるっていう話を聞くと、
うんうん、
いやもうじゃあやること一つしかないよねってなりますよね、
うん、本当にそうなんですよね。
いや興味深いですね。
はい、面白いです。ぜひ皆さんも、まあ、こっち、はい、多分ずっとじゃないですよね。結構何回も4ヶ月5ヶ月スパンでされてるので、全然受けれると思います。
はい、一週間に一回って結構。
そうなんですよ。
秘密ですね。
はい。毎週です。
はい。気になった方は。
はい。ぜひ
調べてみてください。
はい。
はい。はい。量子力学のお話をしていただきました。
はい。
さあ、この番組では、メッセージやご感想、ご質問をお待ちしています。エピソードの概要欄に記載のお問い合わせフォームからお気軽にお寄せください。てるよさん、今回もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。